おはようございます。今日も皆さんに聖書からメッセージをお伝えできることを嬉しく思います。最近、詩編から学んできておりますけれども、前回は詩編15編から学びました。今日は詩編16編から共に学び、神様の御心を私たち汲み取って、共に神の言葉を味わっていきたいと思います。詩編16編です。いつも目の前に主を置くというタイトルをこの詩編につけました。この詩編16編の初めのところにダビデのミクタムとあります。このミクタムという言葉はいろんな意味があるようで、実のところどの意味かよくわからないと聖書の解釈者たちが書いております。ある解釈者はこのミクタムという言葉は、珠玉、あるいは黄金、あるいは宝石、そういう意味があるんだと書いています。これはダビデの黄金の詩編、ダビデの珠玉、宝石のような詩編だ。またある人は、隠れたもの、非常に大事な隠されたものが書かれている詩編だという人もいます。あるいは、ダビデが書き記したものという意味がこれにはあるんだと、そのように書いている人もいます。でも私自身いろんな意味を調べてみまして、もう一つ、苦しめられている、攻撃されているという意味もあることを知りました。ミクタムという言葉が出てくる詩編をいくつか見てみますと、どの詩編もダビデが試練を受けたときに書いている詩編であります。ダビデが攻撃を受け、また苦しめられている、苦難を通っているときの詩編にミクタムと付けられています。今日これから共に読み学んでいくこの詩編16編は、確かにダビデにとっての試練の時でありました。詩編16編1節。神よ、私をお守りください。私はあなたに身を避けています。ダビデが思わず、神よ、私をお守りください、そのように叫び祈っているこの詩編であります。どのような状況の時にダビデがこの詩編を歌ったのか、いろいろと調べてみますと、多分、義理のお父さんである、また王様であったサウル王様から妬まれ、また疎まれ、恐れられ、命を狙われて、サウル王様のところから去って行き、荒野をさまよっていたとき、身を隠しながら荒野をさまよい、自分の命を何とか守ろうと必死になっていた。そのような時の詩編ではないかと言われています。あるいは、サウル王様から身を隠して敵の国でありますけれども、ペリシテの地に逃げ延びていって、そこの王様に頼んである土地に住まわせてもらっていた、そういう帰流をしていた、その頃のダビデの歌ではないかとも言われています。いずれにしましても、ダビデが試練を受けていた時の歌であります。自分の命が明日をも知れない、明日はどうなるかわからない、恐れに満ちていた時に彼が歌った詩編であります。今私たちはコロナ禍にあります。誰もがある意味での試練の中にあります。コロナとは関係のない試練の中にある方々もあると思いますけれども、コロナウイルス感染という共通した災いを恐れる、そういった時期に私たちは今生きています。コロナウイルス感染のために緊急事態宣言が出たり、またまん延防止措置法が適用されたり、いろいろなことで商売に影響を受けて、 そして経営に困っている方々もありますし、あるいはコロナウイルスに感染することを恐れている方々もあるでしょうし、お仕事が大きく影響を受けて、あるいは仕事を失ってしまった方々、あるいはコロナウイルスに感染してしまった方々、あるいは家族が感染した、会社の同僚が感染した、近所の人が感染した、さまざまな恐れ、さまざまな問題、試練の中にある方々もあるかと思います。ダビデもウイルスの感染の問題ではありませんでしたが、この詩編16編を歌った時、彼は試練の中にありました。苦しみの中にありました。そのような時に、神よ、私をお守りください、私はあなたに身を避けていますと歌っています。私たちもこのコロナ禍にあって、あるいはコロナウイルス感染と何の関係もないにしても、人生にはいろいろな試練、苦しみがつきものであります。もし今日皆さんの中に痛み、あるいは苦しみを覚えていらっしゃる方があるならば、ダビデと同じように、神よ、私をお守りください、私はあなたに身を避けています、そのように祈ろうではありませんか。この方が共にいて守ってくださいます。二節、私は主に申し上げます、あなたこそ私の主、私の幸いはあなたの他にはありません。ここにとっても大事な御言葉があります。私の幸いはあなたの他にはありません。ここにダビデの信仰を見させられます。ダビデというと、後に王様になった人です。またこの逃げ延びていた時も将軍の立場であったものです。サウル王様から第一の将軍として任じられるぐらいに頭角を現していたダビデですけれども、そのダビデがサウル王様のもとから逃げ延びていって、ダビデのもとに身を寄せた人たちの統領として、リーダーとして、指導者として彼は立っていましたけれども、しかし王からの追っ手から逃げ延びるという大変な試練を通っていたわけです。ダビデはかつて地位もあり、名誉もあり、また彼は音楽の才能にも恵まれていました。この詩編の多くをダビデが作っておりますけれども、実に150編のうち73編はダビデの作だと言われていますが、このダビデは琴を奏でながらこの詩編を神に向かって歌ったのです。彼は歌人でもありました。また軍人としても非常に優れた人物でありました。いろいろな賜物がこのダビデにありました。彼にはまた愛する妻もあり、また後に多くの子供たちも与えられました。彼はいろいろな意味で恵まれた人生を送った人であります。にもかかわらず、このダビデは、あなたこそ私の主、私の幸いはあなたの他にはありませんと歌っています。実は私たちの神様が私たちに悟ってほしい、理解してほしい、このような信仰に至ってほしいと、その願っている、いらっしゃる領域というのは、私の幸いはあなたの他にはありませんという告白です。皆さんにとっての幸せはどこにあるでしょうか。人間的に言うならば、この世的に言うならば、幸いな、幸せな条件をいくつも満たしたダビデの生涯でありましたけれども、にもかかわらず、彼は私の幸いはあなたの他にありませんと歌いました。 私たちの幸い、幸せはどこにあるでしょうか。お金にあるでしょうか。仕事にあるでしょうか。家族の健康にあるでしょうか。商売の成功にあるでしょうか。私たちの幸せは趣味にあるでしょうか。どこにあるでしょうか。私たちの試練というのは、私たちが大事にしているものを奪われることです。取り去られることです。この場合のダビデは、自分の地位を奪われ、自分の国から逃げていた時でありました。あるいは命を狙われるという大変な状況の中にありました。私たちの試練はどんなものでしょうか。健康を失う、お金を失う、仕事を失う、何か私たちが大事にしていたものを失う、愛する家族を、誰かを亡くする。これらが私たちの試練であります。私たちの人生にはいくつもの試練がつきものであります。皆さんの中にも、今日というこの日にあって、試練の中にいらっしゃる方々もあるかと思います。でもそのような中で、私たちの神が願ってらっしゃることは、私の幸いはあなたの他にありません。あなたが私と共にいらっしゃることが私の幸せです。今日私と共にいてくださって感謝します。私を愛してくださって感謝します。私の人生を導いてくださって感謝します。そのように試練の中でも私たちが神に感謝し、神様を自分の幸せの幸いの条件として、幸いの理由として持っていることを神様は願っていらっしゃるのです。今日私たちの幸せはどこにあるでしょうか。この私の幸いはあなたの他にはありませんというときに、アメリカのリバイバリスト、アメリカで非常に用いられた牧師、D.L. ムーディのことを思い出します。1871年に彼の家がちょうどシカゴで大きな大火、大火事がありました。たくさんの人々が家を失い、工場を失い、会社を失い、多くの犠牲者が出ました。ムーディ先生の自宅も火事で燃えてしまいました。自分の燃えてしまった家の後に彼が佇んでいた時に、友人がやってきました。そしてムーディに言ったそうです。何もかも失ってしまったね。そのように言われたムーディは、そうなんだよ。全部失った。もう絶望だ。と、そう言ったでしょうか。そうではありませんでした。このムーディは友人に対して言ったそうです。いや、僕にはまだまだあるんだ。僕はまだ持ってるから大丈夫だ。そう言ったそうであります。そして、彼は黙示録を開いたんです。ちょっと一箇所開きたいと思います。詩編16編に何かを置いていただいて、そして、黙示録の21章だったと思います。ヨハネの黙示録、聖書の一番後ろの方ですが、黙示録21章。その7節を彼は開いて、友達の前で読んだそうです。このように、黙示録21章7節に書いてあります。勝利を得る者は、これらのものを相続する。私は彼の神となり、彼は私の子となる。この黙示録21章というのは、天国の光景が描かれている、記されている箇所であります。21章4節。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。すると御座に座っておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ。 これらの言葉は真実であり信頼できる。また私に言われた。ことは成就した。私はアルファでありオメガである。初めであり終わりである。私は乾く者に命の水の泉からただで飲ませる。そして7節です。勝利を得る者はこれらのものを相続する。私は彼の神となり、彼は私の子となる。 D.L. ムーディ先生は、信仰によってイエス・キリストを通して、あの十字架と復活の恵みを通して、自分に与えられている神の子供としての恵み、特権、キリストと共に神の国の共同相続人とされていることの恵み、地上のものはやがて過ぎ去るけれども、やがて天において大きな報いが与えられる。その時が来る。涙もない、死もない、苦しみもない、永遠のパラダイスへと迎えられる時が来る。ムーディ先生は、地上のものを、自分にとって大切な家、そこにあった数々の思い出の品、貴重な品々、それらを失ってしまったけれども、なおもっと大切なものを私は持っていると彼は確信していたのです。ムーディ先生にとって彼の幸いは主ご自身にあったのです。私たちの幸せ、私たちの幸いも主にある。そのことを今日覚えたいと思います。3節を見てみましょう。詩編16編3節です。地にある聖徒たちには威厳があり、私の喜びはすべて彼らの中にあります。ダビデの優れたところ、素晴らしいところは、自分のことばかりに集中していないことです。私たちは祈りといえば自分のこと、自分の家族のこと、気をつけないとそのあたりで終わってしまいます。でもダビデは、他の生徒たち、他のクリスチャンたち、他の信徒たち、神を愛する他の人々に目が行っていたのです。私たちの祈りも自分のことだけではない、家族のことだけではない、教会の兄弟姉妹一人一人のこと、また求道者として知り合っている人たちのこと、またこの町に建てられている政治を司っている人たちのこと、鏡原市、皆さんの市、岐阜県、またこの日本の国の指導者として建てられている人たち、さまざまな形でこの国を担っている人たち、さまざまな職業の人たち、私たちはいろいろな人たちに支えられています。そういった人たちのことも覚えて、私たちは祈るクリスチャン、取りなすクリスチャン、他の人たちに関心を持つクリスチャンでありたいと思います。ダビデはこの3節で、地にある聖徒たちには威厳があり、特に同じ神様を信じている、共にいるこの生徒たちには威厳があり、この威厳という言葉の意味は、忠実、敬虔である、そういった意味も込められています。忠実な自分といる人たち、やから、自分の部下たち、神を愛する人たち、共にあって敬虔に神様を恐れて生きている人たち、私の喜びはすべて彼らの中にあります、とダビデは歌っています。私にとって模範となる牧者です。このダビデは素晴らしい牧師だと思います。私の喜びはすべて彼らの中にあります、とダビデは歌っているのです。キリストご自身が、実はこの詩編16編後ろの方に、イエス・キリストの復活の予言となっている聖書の箇所が登場してきます。ダビデはイエス・キリストの雛形として、ダビデは自分の人生のさまざまな局面で自分のことに関して歌っているんですが、同時に信仰の霊、予言の霊がダビデに与えられていて、イエス・キリストというお方がどんなことをなされるか、どんなことがイエス・キリストの身に起こるかということを詩編の中で予言しているんです。 この私の喜びはすべて彼らの中にありますというのは、ダビデの言葉でもありますけれども、同時に私たちの救い主イエス・キリストが予言的に語ってらっしゃる言葉でもあるんです。主イエス様は私たちのことを喜んでくださり、威厳があるものとして、忠実なもの、敬虔なものとしてご覧になってくださっています。そして私の喜びはすべて彼らの中にありますとおっしゃってくださっているんです。皆さんや私のことを主イエス・キリストが喜んでくださっているのです。4節お読みします。他の神に走った者の痛みは増し加わります。私は彼らが捧げる血の酒を注がず、その名を口にいたしません。イスラエルの先住民たち、あるいは近隣の人たちは、動物のをほふって、その流れるその血を杯に汲んで飲んだりしていました。この聖書の中では血を飲むこと、血を食べることを禁じています。異教の人たちがそういったことをしていたからです。でも一番の理由は、創世記の9章にも書かれていることですが、そしてレビ記の17章ではっきりと教えられていることですが、血の中には命がある、命は尊いものだ、特に人は神の形に似せて作られたものである、だから人の血をむやみに流してはならない、また他の動物たちの血もむやみに流してはならないことを旧約聖書の中で教えているんです。この血を飲むという行為は命をおろそかにする行為でもある。異教の人たちがそのことを習慣としておりましたけれども、ダビデは、私は彼らが捧げる血の酒を注がず、その名を口にいたしませんと語っています。私たちもイエス・キリストのみが私たちの救い主である、この聖書の神様こそが唯一まことの神であるということをしっかりと心に刻んで、地上の生涯を終えるまでこの方に忠実なものでありたいと思います。5節、主は私への割り当て分、また杯、あなたは私の受ける分を固く保たれます。ダビデは主を知っていること、主に知られていること、そして主から修行をいただいている、主から天において豊かな報いが与えられている、用意されている、そのことが彼にとっての希望であり喜びでありました。また6節、割り当ての地は定まりました、私の好むところに、実に素晴らしい私への譲りの地です。天における豊かな修行、私たちに用意されている素晴らしい財産、霊的な財産のみならず、この地上においても神様は私たちの住むべき、またなすべき領分を与えてくださり、仕事を与えてくださり、また土地を与えてくださり、私たちに働きを与えてくださり、私たちの人生に伴ってくださっているお方であります。この地上の歩みにおいても、神様が用意してくださっているものが素晴らしいもの、好むべきものであるとダビデは歌っているのです。7節、私は褒めたたえます、助言をくださる主よ、実に夜ごとに内なる思いが私を教えます。このようにダビデは歌っています。今日私たちは覚えましょう。私たちの信じているお方は助言をくださる神である。今日のこれが4つ目のポイントです。第一のポイントは、神よ私をお守りくださいという一節のポイントでした。二番目は、私の幸いはあなたの他にありません、この16編2節の言葉であります。そして三番目のポイントは、神の民と共に生きる、神の民のうちに喜びを見出す、これがダビデの信仰でありました。 神と共に、神の民と共に生きる、この生き方、私たちも学びたいと思います。第4番目のポイントが、この助言をくださる主というポイントであります。イエス様を信じると、あの十字架の恵みによって私たちの罪が許されただけではありません。イエス様が皆さんや私の罪を身代わりに背負ってくださって、身代わりに刑罰を受けて苦しみ死んでくださったので、私たちは自らの罪のゆえに刑罰を負う必要がない、永遠の滅びに行く必要がない、またこの地上の人生において神から刑罰を受ける必要はない。なぜならイエス様がすべての私たちの弱さ、すべての問題、罪、咎をその身に背負ってくださったからです。しかし素晴らしいことは、罪の許しだけではありません。イエス・キリストを信じた者のうちに、神の御霊が、イエス様の御霊が宿ってくださるんです。イエス様をすでに信じている皆さんには、この神の御霊がすでに宿っているのです。このお方が私たちに霊的な理性を与えてくださいます。わきまえを与えてくださいます。いろいろな問題に直面するときに、また毎日の生活の中で、この方が悟しを与えてくださいます。時に叱ってくださいます。教えてくださいます。人格を持っていらっしゃる神の御霊が信じる者の内側にいらっしゃるんです。私たちが朝ごとに神の前に祈り、朝ごとに聖書を開き、神と共に交わることがなぜ大切であるか。あるいは朝でなくても構いません。日中でも、あるいはここでダビデが歌っているように夜でも構いません。思いを神様に向けるときに、神と交わるときに、神が助言をくださるんです。時に叱責を与えてくださいます。前に皆さんにお話したことがあるかもしれませんが、あるとき、他の教会の先生について、いろいろお世話になっていた先生でありますけれども、いや、あの先生は本当の意味で心配してくださらないと思います、親身にいろいろと考えてくださらないと思います、そんな意味の言葉をある宣教師に、そのある日本人の牧師の先生のことを話したことがありました。宣教師の先生を訪ねて行った時のことでした。それから家に帰る帰り道、家内が私の隣に座っていまして、運転をしながら帰っていたんですが、ものすごく心が重くなってきたんです。なぜだろうと思いました。いや、私はあの先生について言い過ぎた、失礼なことを言ってしまったんだ。聖霊様が私に悟しを与え、私に叱責を与え、私に悔い改めるように促してらっしゃるのを感じました。それで家内にそのことを伝えましたら、その通りだと思うよと家内も言いました。家に着いてすぐに宣教師の先生にお電話して、先生、あの牧師先生についてあんなことを言いましたけれども、あれを取り消します、主から叱られました、きっとあの牧師先生は親身にいろいろと考えてくださると思いますと、そのように言ったんです。これはほんの一例ですけれども、私たちはクリスチャンであっても言葉において失敗したり、また行動において失敗したり、いろいろな失敗をするものであります。そんな時に主が助言をくださるんです。へりくだるように導いてくださるんです。わきまえを与えてくださるんです。生きて働いておられる方が私たちの救い主なんです。さあ、その次に私が今日タイトルとしました御言葉があります。8節です。私はいつも主を前にしています。主が私の右におられるので、私は揺るがされることがありません。私はいつも主を前にしています。このようにダビデが歌っています。この旧約聖書のもともとはほとんどはヘブル語で書かれています。ごく一部 アラム語というヘブル語の親戚の言葉で書かれていますが、この旧約聖書はギリシャ語に訳されました。まあ、70人の学者たちによって訳されたというので70人訳と言われていますが、このギリシャ語の聖書を引用したんでしょう。使徒の働き2章のところで31節からだったと思いますが、ペテロがあのペンテコステの日の説教の中でこの詩篇16編を引用しています。ギリシャ語の聖書からの引用の中で、私はいつも目の前に主を置いた、そのように引用しています。残念ながらというか、この2017年版の新改訳聖書ではこの旧約聖書の詩篇16編の言葉に合わせた形で引用が書かれていますけれども、前の第3版とかこの前の訳ではですね、目の前に置いたというその訳が確かあったと思います。私はいつも目の前に主を置いた、私の前に主を置いた、どちらでも構いません。とにかくダビデは自分の前に主を置いて、主を目の前にして生きた人であります。時々私たちは主を上に置きます。立てまつるんです。ははーっと立てまつりますけど、気をつけないと日曜日だけ、礼拝の時だけ、聖会の時、あるいは集会の時だけ、ははーっと言って主を立てまつって上に置きます。でも日常生活、普段の生活は主のことを忘れてしまう、上に置いてしまうということが起こります。気をつけないと私たちは主を後ろに置くということもします。自分が前に出て行ってしまって、主よ、ちょっと後ろ下がっててください、私自分の思うように行きますから、好きなようにやらせてください、そんな間違いも犯してしまいます。時にまた主を下に置いてしまって、もう主を下に置いて、もう自分がこの世に埋没していって、この世の考え方、この世の人々のやり方、まるで神様がいないかのように主を下にして、自分が中心になって生きてしまう、そんな弱さも時々私たちにはやってきます。また時に私たちは主を横に置いてしまって、そして唯一誠の真実なお方であるにもかかわらず、他の神々、他の宗教と比較したり、そしてまた斜めに物事を見て、聖書ではこう言ってるけども実生活の中ではこんなふうにいかないんだ、おなんだ、ああなんだと、主を横にしてしまう、相対的に物事を見ようとしてしまう、そういった罠もあります。しかしこのダビデは、私はいつも主を前にしていますと歌っています。これが神様の御臨在を経験する秘訣です。もし皆さんがまだ、私は神様の御臨在を経験したことがありません、神様が共にいらっしゃるということを実感したことがありません、神様に語っていただくという経験をしたことがありません、そうおっしゃる方がありましたら、どうぞ主を目の前に置いて、目には見えないお方ですが、主が今ここにおられるということを意識して祈ってみてください。主の御臨在は目に見えませんけれども、分かる形で感じることができます。その印は何でしょうか。第一に喜びであります。主の御臨在のあるところには喜びがあるんです。皆さんも教会に来られて、あるいは聖会、あるいは集会に出られて、喜びにあふれている雰囲気、味わわれたことないでしょうか。ああ、神様の御臨在がここにあるなと、きっと感じられたことだと思います。主の御臨在は見えないんですが、喜びという形で現れます。もう一つの現れは楽しみということであります。11節の最後のところ、あなたは私に命の道を知らせてくださいます、満ち足りた喜びがあなたの御前にあり、楽しみがあなたの右に常しえにあります。神様の御臨在とともに喜び、楽しみがあるんです。今日皆さんにはこの主から来る喜び、楽しみがあるでしょうか。 これこそがクリスチャンの醍醐味なんです。クリスチャン生活の喜びなんです。この主から来る喜び、楽しみのない方は主を目の前に置いて祈ってみましょう。日曜日だけではありません。月曜日も火曜日も毎日主を目の前にして祈るんです。どんな悩みの時も、どんな問題の時も、どんな試練の時も主を前にして祈りをするんです。主がきっと皆さんを助けてくださいます。私たちを助けてくださいます。この方に信頼を置いて歩もうではありませんか。ダビデはいつも私は目の前に主を置いたと祈っています。主を目の前に置く時に主が私たちの保護者になってくださいます。主が私の右におられるので私は揺るがされることはないと八節の後半でダビデは歌っています。右におられるということは私の右手が自由に使えません。しかし主が私の右におられて、主ご自身が私を守ってくださるんです。昔よく見たチャンバラ、時代劇なんかで女性を守りながら、左手で守りながら右手で、剣を振って、こう守る、こう上手な剣士といいますか、剣の使いが上手な侍が出てきたりしますけれども、私たちの主が右にいてくださり、私たちの右手の代わりになってくださり、私たちを守り戦ってくださるんです。主を目の前に置くときに主ご自身が共にいて右側に立ってくださり、私たちを助け導いてくださるんです。結婚式の時も新婦は通常お父さんと共に、お父さんが右側に一緒に前にやってきます。そして今度は新郎がお父さんに代わって新婦の右側に立ちます。そのようにして新婦はお父さんから、そしてまた新郎から守られることになるんですが、キリストの花嫁である私たちは主が夫となってくださり、婿となってくださり、私たちを守ってくださるお方であります。ハレルヤ、感謝します。そして10節のところをご覧ください。あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。これは有名なメシア予言と言われるものの一つであります。イエス・キリスト、キリスト、まあ、ヘブル語ではメシア、ギリシャ語から来た言葉ではキリストと言いますけれども、このメシアともキリストとも言われるお方について旧約聖書の中にたくさんの予言がありますが、この10節はイエス・キリストの復活に関係した予言です。どうぞ後で使徒の働きの2章31節あたりから後ろの方を読んでみてください。この詩編16編がペテロのペンテコステの日の説教の中で引用されています。その時イエス・キリストの復活に関係してペテロが引用したのがこの10節のところであります。あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。この敬虔なものという言葉は前の訳新化訳の第3番とかですね、前の訳においては聖徒に、聖なる聖の徒、学徒の徒、聖徒の徒、聖の徒と書いて、あなたの聖徒に墓の穴をお見せになりませんとか、あなたにある聖徒に滅びをお見せになりません、そのような訳が書かれているわけですが、聖徒、あるいはある訳は聖者という言葉を使っています。聖なるものと書いて聖者です。私はこの聖者あるいは聖徒という方がもっといいな、前の訳の方がいいなと個人的には思っていますが、いずれにしてもこの10節はダビデに関係した歌でもありますけれども、イエス・キリストのことを、イエス様の復活のことを予言するお言葉となっているんです。あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに 滅びをお見せにならないからです。ダビデは期せずしてキリストのこと、メシアのことをこのようにして歌っていたんです。でも同時にこれはダビデのことに関係していました。神を敬い、神を恐れ、神を目の前に置いた、このダビデに主は命の約束を与えておられたんです。滅びをお見せにならないからですとありますけれども、これは永遠の滅びから守られるという意味が一つあります。もう一つはこの地上の歩みにおいて、滅びから、最終的な敗北から、さまざまな問題から主が守ってくださり助け出してくださるという信仰の確信の言葉であります。私たちの人生においても本当に黄泉に捨て置かれているような、もう神様から見放されて、もう見捨てられて、もう神様は私から遠く離れられたんじゃないだろうかと、そんなふうな気分にさせられるとき、そういった試練のときもあると思います。しかし主を恐れる者、敬虔な歩みをする者に主は真実なお方であります。忠実なお方であります。私たちを決して失望させられない、落胆させられないお方です。主に信頼する者は守られる、主に信頼する者は恥を見ることがない、これが聖書のお言葉の約束であります。最後に一人の老婦人の、一人の天に召されたあるご婦人のお証しをして終わりたいと思います。ある教会の先生がこのご婦人について証しを書いておられました。このご婦人はですね、天国に召されていったんですが、長い間の信仰者でした。晩年よくこの姉妹が牧師先生に言っておられたそうです。私は立派なクリスチャンではありません、だから私の家族はなかなか救われないんです、誰もまだ救われていません、でも先生、私は祈ることはできます、たとえ家族は救われなくても私は聖書のお言葉である主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますという、あのお言葉を握って毎日私の家族の救いのためにお祈りしています、そのようにこの方がおっしゃっていたそうです。家族が救われないこと、私の大きな悲しみですとおっしゃっていました。そんな老婦人でありましたけれども、体が弱り、ある時天に召されていかれました。この方の葬儀を息子さんご夫婦から頼まれて葬儀をしたそうであります。で、次の日にですね、このご夫婦が、息子さん夫婦が牧師のところにやって来られました。そしてこうおっしゃったそうです。先生、お話があります。そうですか、どうぞ。今日は母の葬儀をありがとうございました。つきましては私たち夫婦は本日から母の信仰を継承していきたいと思います。牧師がびっくりしたそうです。葬儀が終わってですね、ありがとうございましたと挨拶にこのご夫婦、息子さん夫婦が来られて、今日から私たちは母の信仰を継承していきたいと思います。なぜって耳を傾けますと、こう言われたそうです。母が生きている間は反発して信じようとはしませんでした。しかし母が何十年も最も大切にしてきたキリストへの信仰を私たちが受け継ぐべきだと夫婦で決心したのです。そうさせたのは母の祈りの姿です。母はいつも曲がった背中をさらに曲げてよく祈っていました。私たち子供のためにです。そう 息子さんがおっしゃったそうであります。私たちも自分の家族のことを諦めないようにしましょう。私たちの息子たち、娘たち、孫たち、あるいはひ孫たち、本当にイエス様に仕えるものになるように取りなして祈っていこうではありませんか。私たちの友人たちについても、今コロナ禍にあってなかなか前のように伝道はできないかもしれない。しかし神様から知恵をいただいて、できる証しをしていきましょう。そして祈りはいつもできます。可能です。諦めないで祈っていこうではありませんか。いつも主を目の前に置いて前進していこうではありませんか。お祈りをいたします。愛する天のお父様、今日もコロナ禍にあって、私たちは礼拝堂での礼拝を持つことはできませんが、今、それぞれの家庭において礼拝を持っていらっしゃるお一人お一人を感謝いたします。あなたを愛し、あなたを恐れ、あなたと共に歩む兄弟姉妹を感謝します。あなたの御言葉を尊び、あなたの御言葉を愛し、あなたの諭しを喜んでいる兄弟姉妹を感謝いたします。どうぞその場においてあなたの御臨在を表してください。喜びと楽しみを今その場で与えてください。聖霊様の満たしを与えてくださり、聖霊様から来る喜びと平安と力を与えてください。賛美を与えてください。このような試練の時にあっても、あなたからの力をいただいて、喜びをいただいて、励ましをいただいて、前進することができますように。また兄弟姉妹お一人お一人の祈りに応えてください。励ましを与えてください。助けを与えてください。そして今もあなたが生きておられる、復活しておられる、救い主であり、主であり、導いておられるお方であることを、お一人お一人に示してくださいますように。あなたが私たちの素晴らしい神でいらっしゃることを感謝します。良いお方であることを感謝します。今、主イエスキリストのお名前によって、愛する兄弟姉妹お一人お一人を祝福してお祈りいたします。アーメン。